青年の皆さん、今日は青年伝道礼拝でありますが、高校生20代と限りませんが、青年の皆さんはいわゆる結婚式に参列なし出席したことがどのぐらいあるでしょうか。昔は大家族で、親戚が集まることがたびたびあったと聞いてますけども、現代ではそれほどその回数は多くはなくなっていると思います。時々あるこの親戚などあるいは友達、そうですね、の結婚式などに呼ばれる機会が出てくるわけです。で、その時にですね、特に女性、女子、女の子は、綺麗なドレスを着る滅多にない機会でありますから、ある意味では、その、結婚式に向かって、みんな、ワクワクしながら準備をするわけです。結婚式というのは、誠に晴れやかな、嬉しい、楽しい、幸せな時です。花嫁が真っ白いウェディングドレスを着て用意をしている時、少し頭の中にこうイメージを広げていただきたいんですけども、大体ですね、新郎新婦それぞれの控え室がありまして、そこで特に花嫁は早くから来て、ウェディングドレスを着てですね、こう髪の毛をきれいに整えて準備をするわけですね。で、大体その周りには家族がみんな集まっているわけです。その花嫁の控え室で準備をしているときに、周りにいる人たちのことを少しこうイメージしたいんですけれども、多分お父さんはですね、花嫁の控え室の隅っこの方でですね、居心地悪そうにしていると思うんですね。で、この花嫁さんの周りでは、女性陣があれやこれやと、こう、身支度を整えるお手伝いをしたり、それを見守っていたりする。プロの美容師さんがついていることも多くありますので、その美容師さんがやってくれるのをですね、見守っていることもあるわけですね。親しい友達が早めに来てくれて、もうワイワイキャーキャー言いながら、ちょっと早めの写真撮影をしたりもする。日本の伝統的な結婚式では、オナコードさんという人がいて、式場にこう花嫁を連れて行ってあげたり、あるいは新郎新婦の脇にいて、二人を集まってきてくれた人たちに紹介をするお役目などがあります。まあ、それに似ているのですが、聖書の世界では、結婚式の時に、介添え人と言われる、人が、そういう役割をしていました。まあ、介添え人というのは、花嫁さん、特に花嫁さんのすぐ傍らに横にいてですね、何かといろんなお手伝いをしてくれるわけです。あるいは、何か困ったりしたことがあったらすぐに、こう、対応してくれます。まあ、私たちの結婚式の時でも、指輪交換の時に、だいたい花嫁さんってこう長い手袋、白い手袋してますよね。それをこう、手袋を外して、指輪交換する時に、まあ、介添え人がいませんのでですね、横にいるお母さんとか、親しい人がそっと出てって、で、この手袋をちょっとね、預かって、あげたりする。そんなことがありますね。介添え人っていうのは、そうやってすぐそばにいて、いろんなことをこう助けてあげたり、お手伝いする仕事です。で、花嫁は、一番頼りになる人を介添え人に頼むわけですね。一番信頼している人です。ですから、介添え人は、花嫁とその家族から、いろいろなことを任されていて、その権限も委ねられたりしているわけです。控えめな介添え人もいれば、まあもうその場を全部仕切ってしまうような介添え人もいたようです。で、 介添え人というこの人の役割は大変重要でありまして、その場を整えるということももちろんありますけれども、何よりも無事に祝福のうちに花嫁を花婿にちゃんとこうお渡しする、それが最重要課題でした。聖書の時代では結婚式場などはありませんし、教会もありませんから、自分の家で結婚式をしたのであります。で、花婿がですね、花嫁のお家まで行ってお迎えに行く、あるいは自分で行かなかったら使者のものを使わして、花嫁にお迎えする、そういうこともしていたりしました。ですから花嫁は自分のお家でですね、身支度をきれいに整えて今か今かと待つわけですね。花婿ないしはそのお使いの者がですね、お迎えに上がりました、さあ一緒に行きましょう、そう言って迎えに来てくれるのをこう待ってるわけですね。その迎えの時を待つ今か今かという瞬間が、実はとても幸せな瞬間なのだろうと思います。そしてその花嫁の傍らにいる介添え人も、まあ特別な何かトラブルはないだろうとは思いながらも、花婿が来てくれるのをちょっとドキドキしながら待っているわけです。そこへ花婿が来たぞ、あるいはその使いの者が来たぞという知らせが聞こえてきたときに、嬉しさと喜びが一気にこう湧き上がってくるわけです。さあ、いよいよ結婚式の始まりだと。新郎新婦二人の門出だ。船出のその瞬間を迎えたような喜びであります。日本の昔の結婚式の披露宴のイメージですと、出船の歌とかよく歌われてたようですけどもね。出航する、あるいは進水式の時の船。ね。さあ、と海の中にこう入っていく新しい船のこの出発の時に似ているわけですね。この花嫁とその介添え人というのは、洗礼者ヨハネが自分のことを例えて言っているものでありました。洗礼者ヨハネと呼ばれる人は、クリスマスの時にイエス様がマリアさんのお腹の中にいて、おばさんにあたるエリサベトという人を訪ねたことがありました。実はその時にエリサベトさんのお腹の中に洗礼者ヨハネがいたのです。いわばお母さんのお腹の中に二人ともいながら、こう初めて実はそこで会っている、まあ会ってると言えるのかどうか、まあ会ってるんですね。出会いがあるんです。その時にまだ胎児であった洗礼者ヨハネがですね、お腹の中で嬉しさのあまり喜びを踊ったと、それをこのお母さんであるエリサベトさんが驚いてですね、マリアさんに話しているような、そんなものも聖書にありますね。洗礼者ヨハネという人は救い主の先駆者という使命を与えられていて、世の中の人たちが救い主にきちんと向き合って救いを求めていくように準備をしたわけです。それは人々を悔い改めに導くことでした。この洗礼者ヨハネという人はですね、都会ではなくて、アレノという獣や悪霊が住んでいると言われたような荒れ地で生活していました。毛虫のいる学校にはちょっと行けないという子もいるようですけれども、都会暮らしの皆さんにはちょっとわからないかもしれないが、しかし洗礼者ヨハネは荒れ野に住んでいたのです。で、しかもまるで世捨て人のようなありさまでありました。ラクダの毛皮を着て、しかも食べるものといえば、稲子との蜜だというわけですね。もうこの見た目からしてもですね、ちょっと普通じゃありませんね。しかし、この荒れ野でですね、洗礼者ヨハネが る言葉をですね、都会の町の人たちが聞きに来るわけです。最初はなんか、変人がいるぞってきっと噂になったでしょう。しかし、その言葉を聞いていくうちにですね、その洗礼者ヨハネの言葉が、こう、心の中に突き刺さってくる。心をこう、わしづかみにするような、重くて、鋭い言葉だったんですね。それを聞いた人が町に帰って、いやー、実は今日、あれのでヨハネさんって人に話聞いたけど、すごかった。どんな話だったんだ、いや、お前も一度行ったらいいよって言われてですね、みんな行き始めるわけですね。一人が二人、二人が四人、四人が八人、八人が十六人。そうやって、ゾロゾロゾロゾロとみんなが行くようになったわけです。ヨハネさんは、救い主が来るための準備として、何をしたかというと、皆さん悔い改めなさいと。自分がやってきた、悪しき行い、悪いことをですね、本当に神様の前に悔い改めて、ひれ伏して、そしてその上で、救い主が与えてくださる許しと救いをいただきなさい。そういうことを言ったわけですね。その、先駆者として準備を、まあ一生懸命するわけですけれども、先駆者というのは、先にかけるものという字の通り、後から来る方のために、先を走るわけですね。先を走るわけです。私が子供時代は9歳まで南アメリカ南米のボリビアという国のですね、ジャングルを開拓した本当にこう、超ど田舎、すごい、何にもないところに住んでました。で、町といっても、スーパーマーケットなんかはありませんので、雑貨屋さんが一軒、パン屋さんが一軒、お肉屋さんが一軒、大人のおじさんたちが飲む酒屋さんが一軒、そんなだけです。時々ですね、映画が来るんですね、映画。で、沖の町からですね、映画がやってくる。そうしますとですね、トラックに、トラックって言ってもそんな大きなトラックでありませんよ。トラックにですね、いわゆる映画の看板が、この俳優さんがこうね、出てるような看板ありますね。あの看板が、こう、両面で、こう、トラックの荷台にこう、付けられましてね。それで、トラックの上にスピーカーが乗って、小さな村ですけども、広いですからね、向こうは。スピーカーでですね、今日の夜映画なんとかかんとかを上映します。ぜひ皆さん来てくださいってですね、ね、ぐるぐるぐるぐる回るんです。私たち子供たちはですね、そのトラックの荷台にみんな乗り込んでですね、ワイワイキャキャ言いながらですね、その、トラックにこう、で、回るんですよ。何を言いたいかというと、要するに映画が来る先触れだったわけですね、そのトラックは。で、子供たちは一体映画がどんな映画かなってろくに分かりもしないでですね、まあ、とにかく楽しそうだって嬉しくてですね、キャキャ言いながらそのトラックに乗ってました。で、今私たちはいろんな情報をインターネットとかテレビですぐに分かります。あるいはもうキーボードをチャチャチャっと叩いたりスマホでシャシャってやればですね、あっという間にいろんな情報が手に入りますよね。でも私が過ごしたそのボリビアですね、ではですね、めったになかなか見ることができない映画が来るって言ったら嬉しくて嬉しくてしょうがないことで、まあ、それを先駆けて教えてくれる。これは本当に嬉しいことでした。先駆者というのはですね、変な例えになってしまいましたけども、そうやって、こう、後から、嬉しいものが来る、すごいものが来るぞって言ってですね、こう先に先にこう知らせてくれるわけですね。ヨハネはですね、先駆者、洗礼者ヨハネというふうに言われてましたけども、後から救い主が来ます、救い主が来ますと言って一生懸命それをみんなに言ったわけです。ということは裏を返して言うと、私は救い主ではありませんよ。私は、先駆けですからねって言ってるようなものでした。もう一つ、先駆者という言葉から考えたいのは、もう一つ前にも一度お話ししましたけども、南極観測船の富士とか、しらせという船が昔ありました。 海の凍った海をですね、氷を砕いて進む砕氷船といいます。砕く氷の船、砕氷船。私はドイツのですね、ヘルムート・ティーリケという人が書いた、本のその表紙にですね、のところに写真が載ってましてね、それがちょうどその砕氷船がこう凍った海を行ってる写真だったんですね。そうするとその砕氷船が行った後のところにこう氷が割れて、開けた道のようにこう水の部分が出てるわけですよ。それが最初の私にとっての砕氷船の出会いでした、イメージとして。で、砕氷船って非常に面白くてですね、普通の船のこの胴体ですね、底の形がいろいろと形がありますけども、砕氷船というのはですね、この船の前の部分で氷をこう砕いていくんですね。まるで斧でこう木を切るような感じでこう砕いていくんですよ。そうすると船そのものがですね、こう前後にこう揺らしながら前の氷をガツンと砕いてはまた上に上がってガツンと砕いていくんですよ。で、その船がこう前後にこう上下にですね、こう氷を砕いていくときに、実は船のお腹の中では何が起こっているかというと、燃料がありましてね、燃料タンクが普通は一箇所に一つになるところを二箇所に分けてるんです。そして前の方にあった燃料を後ろにギューッと一気に戻して前を上げるでしょ。それで今度は後ろにあった燃料をまたぐーっと前にやっていくと、今度は前が下がっていくわけです。それでその船自身の重みでですね、1.5 メートルもあるような氷をガザーッと砕いていくんです。もうびくともしないような氷のをですね、それで砕きながら、ガツガツガツガツ砕きながらですね、砕氷船は道を開けていくわけです。よく氷の海で閉じ込められる、船がね、閉じ込められるという事故があったりしますね。もうそういう時この砕氷船が出てくるわけです。これで道をこう氷を砕きながらですね、道を開いていくわけですね。そしてその開かれたこう道を後に続く者たちがあるわけです。洗礼したヨハネとはいわば砕氷船のような仕事をしたわけです。氷でガチガチになって世の中の人間が自分の欲得ばっかりでですね、固まってしまっているようなところでですね、皆さん聞いてくださいってガツンガツンって、そして自分の後ろからは救い主が来ますよ、だから皆さんよく聞いてくださいって、道をイエス様のために準備した、備えた、そういう働きを洗礼者ヨハネはしたわけですね。で、悔い改めをしなさい、そう言うんですけども、悔い改めっていうのはもともとはですよ、180度生き方の方向転換をすることでした。ですけど、もう少し平たく優しく言うなら、神様ごめんなさいと言ってひれ伏すことであるでしょう。本当にこうひれ伏していったものを、後から来る救い主が誠の許しを持ってまるで手を取るようにして立ち上がらせてくださるわけです。その救い主に出会うまで高慢傲慢だった人間が砕かれて悔い改めて救いを求めるようにされる、それが先駆者である洗礼者ヨハネの役目であったわけです。洗礼者ヨハネは先駆者という自覚を強く持っていたでしょうけれど、今日のところでは自分を花嫁の介添え人というふうに例えています。そのきっかけは、イエス様のグループが川の向こう側で活動していて、多くの人たちがそっちに集まってきている。しかも洗礼者ヨハネの専売特許ではありませんけども、大切な洗礼ということをあちらでもやっている。これで周りの人たちが論争を始めたわけです。清めのことで論争になった。御言葉に今日の中にありますけども、きっとどちらの洗礼がより有効であるかみたいなことを言ってたんだと思います。要するに背比べではありませんけどもね、どちらがより有効な 力のある洗礼なのかというようなことを論じていたようです。誠にバカな話です。なぜならば洗礼者ヨハネは最初から自分の後から来る方こそメシアで、救い主で、自分はその方のために働いているんだと言っているわけです。その後から来る方がメシアだって明言していて、自分はその方にお使い申し上げているんだから、どっちが上か下かなんて、そんなのはもう分かりきっていることです。それをですね、イエス様の方にどんどん人気が出てきてて、自分のところに集まる人が少なくなってみんなあっちに流れている。本当にそれでいいんですか？などと余計なおせっかいと思えるようなことを言ってきているわけです。確かに人間的に見たら妬みとかジェラシーの原因にもなりかねないでしょう。ラーメン屋さんがいっぱい並んでてですね、ね、で、お互いに、競争してどこが行列のできるラーメン屋さんかなんてやってんのとわけが違うわけです。ヨハネは改めて自分は救い主じゃないんだ、メシアじゃないと。その前に使わされている先駆者だってちゃんと言ってるわけです。そして自分は花嫁の介添人のようなもので、花婿であるメシアがおいでになったという知らせを聞いて自分はもう喜びに溢れているというのです。ここで例えられている花嫁というのは、悔い改めてイエス様に救いを求める人たちのことです。花婿はイエス様です。この出会いのために自分は働いている。花嫁のそばにいる介添人のように、自分はみんなのそばにいて準備をしてきた。悔いた砕けた魂となるように、さっきの講読文で読みましたように、砕けたる魂となるように、準備してきた。そしてついに時が満ちて、花婿が来たぞという知らせが聞こえてきた。つまり、イエス様がやってきて、お弟子を作り、そして活動を始めて、多くの人たちがイエス様のもとに集まっていっていく。それを知らされてまるで、介添人が花婿の到来を聞かされるように、嬉しくて喜ばしいことなんだ、というんですね。ジェラシーの相手などでは断じてない。花嫁が花婿に出会って結ばれる。それは、罪深い人間が悔い改めて、救い主に出会い、その救いをいただくことの例えになっている。それがどんなに嬉しいことか、それがどんなに喜ばしいことか、罪にあえいで、苦悩してきた、苦しんできた人が、もう体中がんじがらめに罪に縛られてきて悩んできた人が、ついにイエス様に出会い、その罪の縄目がもう解かれて、自由にされている。そういう救いの場面にですね、その傍らにおらせていただけるっていうのは、もう言葉に言い表せないほどに嬉しい、幸せなことだと言うんです。ああ、よかったって。一人の人が洗礼を受けて救いに預かる。私は牧師として、何が本当にこう、特別なお恵みとしてあるんだろうかって言った時に、多分この洗礼者ヨハネに相通ずるものを感じます。いろんなことに悩んで苦しんでいった人がですね、ついにイエス様に出会って、まるで花嫁が、花婿が迎えに来て、ね、結婚式にこう、が始まって一緒に夫婦となっていくという、本当に嬉しいその場面のように、洗礼を授けられていく。皆さんも同じでしょう。洗礼式が施されるその瞬間を見守っているときに、皆さんきっと大人の方々、先に洗礼を受けた人たちは、自分が洗礼を授けられたときのことを思い起こすはずです。自分の原点に立ち返るはずです。そして、ああ、よかったなって思う。私は中二のクリスマスで洗礼を受けました。正直言いますと、ろくに何も分かんないで洗礼を受けました。恥ずかしい話ですけども。牧師の子供として生まれて、みんなが当たり前に洗礼を受けるんだろうと思われてて、ちょっと悔しかったんですけれども。でも、自分にとっては、 中学校2年生のクリスマス、聖書、旧新約聖書を全部とにかく読んで、読んだからにはクリスチャンになるんだ、バカなこう考えを持ってましてですね、で夏休みで読み切ろうと思ったんですけど、中2の夏休みで読み切れませんでですね、秋から冬にかかるぐらいまでかかって、やっとこさこの旧新約全部読んだんです。必死になって。あれでうちの、父親にですね、洗礼を受けたいと非常に生意気なことを言ったわけですね。それで今やってるような受洗準備会も何もなしでですね、教会に役員会でですね、かけてもらいまして、よろしいということになった洗礼を受けたんです。中2でしたけども、鮮明に覚えています。札幌教会という古い石造りの教会で、恵みの座っていうこの柵があるんですけどね、その前にひざまずいて洗礼を受けました。洗礼式が終わって、礼拝が終わって、クリスマスの祝会がいつものように始まるんですけども、洗礼受けてポツンと立ってた私にですね、教会の皆さんが、ろくに会って話したこともないようなおじさんおばさんたちが次々とやってきて、ケンちゃん、私ケンちゃんおめでとう、よかったねって言ってくれるわけです。ほとんど話したこともないような大人の人たちや、そういう人たちがですね、こんなに喜んでくれる。何なんだろうってキョトンとしながら最初思ってました。本当に愚かですよね。自分がどれだけ大きな恵みを受けているかってことにまだ気がついてなかったんです。周りの大人の人たちの方が本当に喜んでくれて、手を強く握って握手してくれて、おめでとうって、よかったねって言ってくれた。後になって私はそれが分かりました。私は罪に苦しんでのたうち回って、ついにそこから救われるようにして洗礼を受けたわけではありませんでした。ろくに罪の自覚もなく、分かっていなくて洗礼を受けました。後になって気づかされました。でも、皆さんも同じだと思うんですね。洗礼者ヨハネも、先駆者として花嫁を花婿に手渡す。その傍らに自分がいることができるのが嬉しいんだっていうのは、まさに洗礼を受ける人たちのをこう一緒に横で見守ることができる人たちの喜びと一緒だと思うんです。最後に洗礼者ヨハネはですね、あの方は栄え、私は衰えねばならないとまで言います。自分が衰えるのを喜ぶなどというのは普通ありえないことです。考えられません。普通は自分の方が栄えることが一番大事なんです。しかしヨハネには分かってました。自分がイエス様のもとで、その栄えのためにイエス様が栄えるために働くことができた。これが一番自分にとっての誉れだ。栄えっていうのは誉れと言ってもいいでしょう。もうちょっと平たく言うと自慢と言ってもいいです。これが私の自慢なんだ。こう、自慢したいことがありますよね、時々ね。うん。で、それは自分の誉れであり、栄えでもあるわけです。洗礼者ヨハネにとって、自分の自慢は何か。イエス様にの先駆者として働くことができたことです。花嫁の介添え人として一番すぐそばにいることができたことです。ね、聞いて。私ね、花嫁の介添え人なんだよ。花嫁のすぐそばでね、もう結婚式のその一番いいところをね、もう間近で見れるんだよ。もうコンサートの S 席の最前列にいるようなもんですね。もう一番嬉しい。それを洗礼者ヨハネは自分の誉れだと分かってたんですね。イエス様が栄えるっていうのは、イエス様が褒められて称えられる。イエス様はすごいとみんなに称賛されることです。あんたは偉い、君は偉いねって、そう言われるのは人間にとって嬉しいことです。自分が認められたと思えるからです。洗礼者ヨハネはそれまで自分のところに集まってきていた人たちがイエス様の方に流れていくのを見てですね、妬まなかった。それはイエス様のために先駆者として働くことができたということがどんなにすごいことかを知っていたからです。周りの人はそれが分からずに、 みんながイエス様の方に流れていってしまうの本当にいいんですかなどと言うけれども、ヨハネは違ったんです。彼は嬉しかった。そしてこのメシア、救い主であるイエス様のために働くことができた。花嫁を花婿にちゃんと届けることができた。これが自分の自慢だといえば自慢ですよ。ああ、よかった。一仕事ちゃんとできたんだ。最高の洗礼者ヨハネにとっての誉れであり、栄えであったと言ってよいでしょう。だから、あの方は栄え、私は衰えていく。衰えねばならない。自分の方がスポットライト浴びて、脚光浴びて、洗礼者ヨハネさんはすごいですね、偉いですね、なんて言われるのは全然逆のことであった。自分はやるだけのことをちゃんとやれた。よかったって言える。洗礼者ヨハネにとってはある意味では誠に幸いなことであったわけです。私たちも同じです。同じ光栄をいただいているということを今日は一緒に心に刻んでいきましょう。イエス様のが皆さんの後についてくる。来てください。再評選のように皆さんが学校やサークルやいろんな場所で大事なことをちゃんと語っていく。人が生きるとはどういうことか。何が本当に正しいことか。間違っていることか。嘘をつくとは一体どういうことか。場面場面の中できっと語るべき言葉があるでしょう。その中で皆さんが本当に悔いた砕けた魂を持って自分自身も深く悔い改めながら、人間ってものは一人残らず悔い改めていかなくちゃいけないんだ。それがイエス様をお迎えする準備なんだ。ということを伝えていく働きができるんです。そしてそれは花嫁の介添人のように、いつの日にかその人が、もちろん自分もそうですけど、洗礼を受けてイエス様に結ばれていく。それを傍らで見ることができるときに、ああ、よかったってきっと心から言うようになるでしょう。あるいは先ほどお話した私のように、自分がイエス様のもとにたどり着いて、信仰を告白して洗礼を受けたときに、周りの人たちがどんなに喜んでくれるかをきっとポカーンと口を開けるようにびっくりしながら知るようになるんじゃないかなっていうふうに思うのです。